はい、おはようございます。井上です。2024年5月26日今日は日曜日ですね。今日も朝からいい天気だったりします。なんか明日から、ね、関西地区は天気が悪くなるというところなので、まあ洗濯をするなら今日かなというところではございます。で、今日のテーマはですね、今日何日で話そうかというところでいくと、まあ話題になってますが、10年後には高齢者イコール100歳になりそう。高齢者の定義65歳以上70歳に引き上げ、政府の諮問会議委員が提言した SNS キュンキューという記事がありますので、まあ、それについてね、お話をしていきたいというふうに思っております。記事の冒頭ね、23日に岸田首相も出席して開催された政府の経済財政諮問会議で、民間議員からの高齢者の定義を現在の65歳から70歳に引き上げることを検討すべきとの提言が出て、 SNS でさまざまな意見が飛び交っているというところで、でこの提言をしたのは経済財政諮問会議の民間メンバーである、経団連、もうろくなことないな、徳田会長、証券アナリストの中村真氏、経済同盟の荒波氏、ね、はい、まあそういう人でしてね、誰もが活躍できるウェルビーイングの社会をいかに実現するかテーマで、全世代リスキリング、学び直しを推進すべきという文脈の中で、高齢者の健康寿命が伸びる中で、高齢者の定義を5歳伸ばすことを検討すべきというふうなことですというところで、まあまあね、毎度のことかいというところなんですけど、まあこれあくまでも、その、なんていうかな、その諮問会議の中での提言に過ぎないので、これは決定ってわけじゃないんだけど、ただ方向感としてはこういう方向で進むんだろうなと、70歳定義を変えるんだろうなっていうのは、まあ見て取れるかなと。というところですね。で、まあ、これだ、でっていうところで、まあ、だよね、みたいな、言うよね、みたいな感じだと思うんですよ。もう、我々世代からすれば、まあ、我々世代が定年退職と言われるね、タイミングに差し掛かったときに、多分、年金開始時期は、その時は、例えば、差し掛かったときに、今って60歳定年で65歳まで再雇用みたいな長いじゃないですか。だから65歳定年70歳再雇用になるだろうな、とは、皆さん多分予測はされていると思うんですね。だからまあまあそれに合わせてこうなるんだろうなって、で言うならば年金の支給開始時期をまあずらしたいというのもまあまあまあしょうがないよねっていうところだと思うんですね。で結局のところその年金の制度自体がそもそも寿命がね70歳と72、3歳ぐらいの制度設計なわけじゃないですか。だから今65歳で当時60歳からもらっていて、まあ20年ぐらい渡したらまあまあおしまいだよねっていうところが、今80歳とか90歳とか長生きする人めちゃめちゃ増えちゃっているというところじゃないですか。だから当然だから今までの仕組みだとやっぱ成り立たないと。でかつてはその分母となる子供生産年齢人口がどんどん増えていたというところ、逆に今度は増えないっていうわけですよね。だからそういう要は負担する人は増えちゃうわけなんですよ。だ当然うまくいかないのは当たり前ですよね。だからそれをだましだましやっていること自体がそもそも問題だし、あとそもそも論でいくと、その年金で老後の生活が安泰っていう制度設計じゃないはずなんですよね。年金プラス皆さんがご自身が蓄えたお金で老後やっていきましょうよって多分立て付けだったはずなんですよね、当初の段階でいくと。だからそこら辺をね、もう一回なんか政治家も先送りしないでちょっと真正面から戦わないと、おそらくはね、いっぱい選挙行く高齢者層からは反発は食らうだろうけど もう考えた方がいいんじゃないかなというふうに思います。でもうそもそも65歳で定年っていう定義をもうやめるというのは必要じゃないかな。でもちろんそのなんていうかな、健康ね、生産健康寿命みたいなものもあるじゃないですか。だから元気で働ける時間が伸びているんだったらそれに合わせて働く機会も伸ばさなきゃいけないと。ただそのまた難しいところで、ね、高齢の人とかね、先輩社員がずっと残っちゃうと若手が刺さないっていうデメリットも当然あったりはするんで、そこら辺もバランスは考える必要はあるにせよ、まあ70歳ぐらいまで、70歳定年っていうのはまあありえるのかなというふうに思います。とはいえ、この人間って生き物なので、個体差が激しいじゃないですか。70歳でも元気な人めちゃめちゃ元気でね、キレッキレですけど、なんかもうおじいちゃんっていう人もいるわけですよね。で結局それってなんかそこまでの生活環境とか、なんかその体に対するメンテナンス具合とかっていうところは多分結構あると思うんですね。あと私個人的に思うの、一番思うのが、リタイアっていう概念をもうなくした方がいいと思うんですよ。結構そのなんていうかな、なんか 見ていてもその現役バリバリで働いてるおじさんたちって結構生き生きしてるし、なんか活気があるじゃないですか。だけどそこから例えばちょっとそれて、例えば会社で言ったら出世レースからちょっと降りて、もうなんかああもうこんなもんかって思っちゃった人とか、一気におじいちゃん化進むと思いません？でよくあるじゃないですか、あの50歳でやったら 50歳からなんか役職定年っていう定義があったりとかして、それまでねバリバリにこうガンガンやってて元気よかった人が役職定年で役職外れた瞬間、なんかしばらくぶりに会ったらすげえおじいちゃんになってたっていう経験結構あると思うんですよね。であとはその60歳で定年して例えば65歳まで再雇用とかになった場合に、その定年した後のなんかおじいちゃん化の加速度って半端ないと思うんですよ。でそんな中でも趣味とかなんか自分がやりたいこと持ってる人ってめちゃめちゃやっぱ元気なんですよね。で趣味とかやりたいこと持ってる人ってあの65歳まで働かないんですよね。あのやりたいことがあるから60歳でスパッとやめてっていうのがあると思う。だから一番良くないのはなんかやることも特になくてみたいな感じの人たちが一番なんか良くないんじゃないかなっていうふうに思ったりします。だからもうこれはあくまで個人的な意見ですけど、あの65歳っていう定義をやめてもう70歳でもいいと思うんですよ。で働くところもやっぱちゃんと作っていかなければいけないし、そもそもあの働いて仕事をしていれば、ね、仕事をしていればあの病気になるリスクって絶対少ないと思うんですよ。病気になるあのストレスが過度なストレスがかかると病気になるリスクめっちゃ高いんですけど、その例えばなんて言うんだろう、50歳とか超えてその会社のね第一線からちょっと退いちゃったぞみたいな感じになったら、別に仕事上のストレスで大してないわけじゃないですか。だってもうその出世レースを勝ち上がってみたいな、結局だからサラリーマンの人たちってそのなんかね出世レースを勝ち上がってみたいなのがあるからストレスになるわけですよね。自分の気持ちを押し殺して上司の言うこと聞くみたいな手じゃないですか。結局だからね組織の理論にのっとってやっていかないと出世できないわけだから、それがだから自分のポリシーで反するとストレスになっちゃうわけですよね。うん、だからそれがないんだったら別にそんなに病気には多分ならんと思うし、むしろ仕事してる方が人と接してる方がボケないし、あの戦闘力とかね 若さも維持できるんじゃないかなと思ったりはするんです。やっぱりその人との接点が減ると急に人間的に老けていくと思うので、やっぱ外に出るっていうことを特にしていかなければいけないのかな。で結局だから体がね弱くなってきちゃったら外に出にくくなっちゃうから、やっぱり健康っていうところを、まあ、しっかりするというところですよね。で健康もだからあれですよ、あのなんとかな、今だったらなんかね健康保険みんな一律じゃないですか。だから一律で払っていって、で体の調子悪い人がいっぱい得を、ある意味得をしてるわけですよね。で健康な人って別に払い、ある意味払いぞ、まあ、保険ですからしょうがないんですけど、だからこれもやっぱりルール変えて、要はその利用実績に応じて、例えば健康診断毎年受けるとかそういうのルールを決めて、それをちゃんとクリアしていて、でかつその健康管理みたいなのをしっかりをしていて、例えば年間のその医者に通う回数が何日以下とか何とか、そういう基準を決めていって、あのめちゃめちゃシビアな基準じゃないですけれども、基準を決めていって、でそれが保険料に反映するっていう形にしていった方がいいと思うんですよ。だから健康維持してる人ってそもそもあの健康その負担がないわけじゃないですか、健康保険で。特に若い人とかってあんま病院行かないですよね、実際問題として。で独身とかで一人の人とかだったら多分40ぐらいまで病院ってあんま行かないと思うんですよね。風邪もそんな引かねえし。で我々だから30代40代の人でね、風邪崩す、体調崩すの一番多いのってやっぱ初対面って子供が出るとできるとやっぱ風邪とかひっケースって多いんですよね。子供ってなんかね、あのバイキン、保育園とか幼稚園って病原菌のるつぼじゃないですか。それを持ってきて子供の中で培養するから家族全員かかるみたいなことって普通にあるんですけれども、そうじゃなかったら別にそのうつることってほぼほぼないわけなんですよね。だからむしろだから若い人たち その社会保険料の負担、健康保険料の負担とかっていうところもやっぱ抑えていく。で年齢が上がれば上がる、もちろん所得が上がればあの保険料は上がっていくっていうのはあるんだけれども、その単純にその所得、今の仕組みだけではなくて、その年間の利用実績に応じて、あのまあ過去3年間ぐらいでいいと思うんですよ。3年ごとに、まあ、固定資産税じゃないけれども3年ごとに見直していくよみたいな感じで、でそれでその上率をかけて負担を減らすっていうパターンでいいと思うんですよね。逆になんかいっぱい使っちゃった人はあの ちょっと負担量が上がると。ただいっぱい使って負担量は上がると言っても、保険って結構その上限ってあるじゃないですか。これ以上ねかかってもかからないっていう、だからその現行のその医療機関での負担額っていうのは変わらないと。ただ月々の負担がちょっと上がるよぐらいにしていったら、その健康に対する意識っていうのは変わっていくのかなと思います。で、あとはその後期高齢者が今1割負担ですね。これもやっぱ3割にした方がいいですよね。うん。あのなんか1割でいいよっていうのは、あくまで支える人口が多いからこそ成り立った制度であって、もう今社会環境も変わっているわけじゃないですか。ね、だからそう考えたらやっぱ制度設計変えていかなきゃいけないのかなというふうに思ったりします。だからこれは本当にあの、なんていうかな、多分制度をガランと変えるときって絶対に得する人と損する人絶対出るんですよ。うん、これもしょうがないんですよ、ルール変更だから。だからそれをやっぱり乗り越えて覚悟を決めてやるっていうことをやっていかないといけないのかなと個人的には思います。で、あとはあの一つ思うのが、あのなんていうかな、もう少子高齢化、ね、少子化対策っていうじゃないですか。これもうやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。だってうまくいかないじゃんって。そこに無駄なお金とかいっぱい使うんだったら、むしろその少ない人数であの回る仕組みを開発するとか、そういう日本人で得意じゃないですか、知恵を使うってね。そういうふうに家事全振りしたらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、この高齢化って基本的には先進国で絶対起こり得る問題なので、だそれをだから技術とか作って海外に売っていくっていうことをやっていく。で、その当然のごとくそういった技術が少子化前提進んでいく技術がね、あのいろんなことが技術革新が進んでいけば、例えば高齢者さんが仕事するときにも、その例えばいろんなことって開発できるわけじゃないですか、作業支援みたいな感じでね。そういったことをどんどんやっていけば、もう状況がガラッと変わるんじゃないかなと。まあ何せとにかくいけないのが、既存の仕組みをこう延長して延長して、なんか違法建築を続けていくみたいな感じだと、まあ結局は、あの、ダメなんかなと思います。だから一回ガツッとやらなきゃいけないんですよ。だからガツッとやろうとする政党って絶対評価されないので、評価されないっていうか、既得権側の方が強いから、まあ全力で潰しにかかっているのかな、潰しにかかるような空気になるのかなっていうのは思ったりはしますよね。まあ、とにかく少子化っていうものを受け入れて、少子高齢化っていうのを受け入れてやっていくと。で、健康でいることに対するインセンティブっていうのをもっと大きくした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。うん、だから、あの車の免許はそうじゃないですか。事故らなければ、まああれもね、あの免許取って取らなければゴールドになっちゃう、運転しなきゃゴールドになっちゃうんだけれども、いや、運転しててゴールドの人もいるわけじゃないですか。ああやっていろいろ優遇されるっていうような仕組みを、その保険、健康保険とか、国民健康保険とかでも、まあ入れてったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん。っていうふうにちょっと思ったりします。というところでちょっと長くなっちゃいましたけれども、まあ今日はね、高齢者の定義が、ね、65から70へというところのお話がありましたので、それについてはちょっと思っていることをお話をさせていただきました。で、多分ね、あの、もう我々世代からすれば、うん、だよねって多分思うと思うんですよね。もう、あれじゃないですか。あの、なんていうかな。もう、いろんな意味でね、不遇を、押し付けられた世代でもあるの、ちょっとロスジェネね。だから、とはいえ、そんなこと言ったら話にならんので、まあ、我々は自分の中でやることをやるというのでいいんじゃないかなと思ったりはしました。というところでね、これも賛否両論ある意見かなというふうに思いますので、俺はこう思うよっていうことがあったらですね、コメントいただけたらありがたいなというふうに思います。で、ぜひね、番組のフォローもお願いしますというところで、本日の配信は以上とさせていただきます。